ご神君、一つ、生きても死にても天と地は我が住みかと思えよ。地獄も極楽も根の国底の国も天地の中より他にはあるまい。いずこにあっても神の懐。また地獄は一乗の住みかぞかし、かっこ親鸞の言葉と悟れた時、安心が生まれるのである。いずれにせよ、信心の喜びだけは持って行きたいものである。その喜びは、天の心、地の思いを探り、悟り、行の上に表すところから、泉のように喜びが湧き広がってくるのである。天の心、地の思いを探り、悟り、行の上に表すとおっしゃっておられます。これは哀楽理念を頭で分かり、心で練り、体で行じるということに通じるのだと思います。まずは哀楽理念、神の心を心とするとも教えていただきます。神の心を心とする、なるほど、神様の心を私どもの、まあ神様の心と同じになる、神の心を心とする、まあなんとなくわかるような感じ、響きが良いですね。しかしその内容としてはまた様々な内容があろうと思います。例えば神の心を心とするということの、まあ、これは私どもがただ御教えをいただいて、確かに響きが良い、語呂が良いというのでしょうかね。そしてなんとなく分かったような感じがする、まあ、ここが一つの落とし穴といえば落とし穴かもしれませんね。そのより具体的に、より詳細にというのでしょうか、より細かくその内容というのが実は分かっていかなければならない。ですから神の心を心とする、ああなるほどそうなのか、神様の心を私の心にいただいていけばよいのだ、神様と同じ心になればいいんだなと、まあそこで止まってしまうことがある、まあ、ある意味早分かりというのでしょうか。信心はあまり早分かりしたのでは進まないとも師匠がおっしゃっておられましたけれども、その分からないことが分からないというのでしょうかね。何かこれはテレビのドラマでしたからね、分からないことが分からないから分からないというような、まあ判事物めいた何かセリフがあったように思いますけれども、その自分が分かっていないということを分かっていない、だからより本当本当のことが分からないということなのですね。ですから師匠が教えてくださる見教えには、なるほど、一声と言いましょうか、一回聞けばなんとなく分かったように、分かったような気になる教えがありますね。結構ありますね。成り行きを大切にしなさいということもそうですね。泥の心で生きなさいということもそうですね。あるいはその神の心を心としなさいとか、天の心になりなさい、地の心すなわち泥の心ですねになりなさいとか、立位丁寧神信心とか言われたり、生き神の精進とか言われたりいたしますが、そのなんとなく分かったような感じにはなりますね。しかしでは具体的にとなるとどうするのが、まあどうすればよいのかということになるのではないでしょうかね。それは実際自分が、まあ、 体と言いましょうか、心と言いましょうか、それを動かして使ってみよう、いわば教えを行じてみよう、その教えにを素直に行じてみようということにならなければわからないことがわからないのですね。その何と言いましょうかね、師匠がご理解くださったことの中に、その実際に例えば成り行きを大切にと言われる、ですから成り行きを大切にしようとする、これは実際に成り行きを大切にしようとしなければ本当に成り行きを大切にしようとしたら、さあこの成り行きはどういただくのが本当だろうかとか、この成り行きは受けるべき成り行きだろうか、受けざるべき成り行きだろうか、この成り行きをどういうふうにいただいたらいいのだろうか、大切にするというのはどういうことなのだろうかという、その具体的に取り組むと必ずそこに疑問が湧いてくると。もしその疑問が湧いてこないならばとすれば、それは取り組んでいない、頭の中で分かっているだけだ、で言葉面だけが分かっているだけだということになるわけですね。ですから師匠が、必ず取り組もうとすれば疑問が出てくる、疑問が出てきたらまたここにまあ尋ねに来なさいというようなことを教えてくださったことがあります。まあご理解いただいたことがあります。実際成り行きを大切にと言われる、ではその成り行きを大切にしようとする、そしたらその成り行きを大切にするということは一体どういうことなのかという、その具体的にどうしたらいいのかがわからない。まあ私もそういうことがありました。まだ修行に入る前ですけれども、その当時、まあ、パソコンですねを買いに行きました。まあ、今里の方ではありませんでしたから、その代理店が福岡にありましたから、博多ですね、博多の方に、その代理店の方に買いに行きました。そしたらその係の課長さんでしたかね、係長さんでしたかね、というその方が応対してくださいましたが、そしてその購入しようという時に、その方がうちで働きませんかと申されました。別にその初めての初対面の人ですね、私はただパソコンを買いに行っただけの話ですけれども、そこのその係長でしたか、課長という肩書きではなかったかと思いますが、その方がまあ人間を募集しておられたのでしょうかね、よく分かりませんが、うちで働きませんかと、まあお誘いを受けました。そしてまあ私はその当時とてもよそに働きに行くとかそういうことは思いもしておりませんでしたから、とっさには、いえそれはまあ結構ですとお断りして、パソコンだけを購入して帰ったわけですけれども、さあその後で気にかかりだしましたね。まあもうその当時は師匠に愛役にご縁をいただいておりましたから、教えもいただいておりましたから、その成り行きを大切にということも知っておりましたから、あ待てよ、後での話ですね、家に伊万里に帰ってからの話ですが、あれ今日その働きませんかと、ここで働きませんかとおっしゃった、まあおっしゃってくださった、これは成り行きだろうか、だからもしかしたらこれは あそこで働くのが本当だったのだろうか、 あ、それなら働かせていただきますと、あの成り行きを受けるのが本当だったのだろうか、という疑問が私の中に出てきました。それでもう数日後でしたけれども、師匠のもとにまあお参りさせていただきました。まあ、車で2時間ぐらいかかりますからね。それでお参りさせていただき、実はこういうことでしたと。パソコンを買いに行きましたら、働きませんかと言われました。それで、とっさでそれはお断りしましたけれども、成り行きを大切にするということからすれば、あ、それならここで働きますというのが本当だったのでしょうか。まあ、いわば成り行きを受け損ねたのでしょうか。というわけですね。と師匠に初代ですね、ご結界にお届けに行きお伺いしました。やっぱり日頃成り行きを大切にと言われている、そしてその教えに取り組もうとしている、それでもし受け損なった、あれが成り行きだったのか、受け損なって失敗したということになれば、やっぱり気にかかりますからね。それで師匠がおっしゃられた、ご理解くださったことは、いや、それはその場でもうすぐお断りの言葉が出たのならば、それはそれでよいとおっしゃってくださいました。まあご理解くださったわけですね。ですから何もかも受けていくということでは、まあ何行きを大切にするということの第一は、その受けるということですね。成り行きを受ける。成り行きを大切にする私のために起こってきた成り行き、その神様が起こしてくださった成り行き、そのお働きを受ける。まあ、受けるということ。まあ、これは泥の心にも通じることですけれども、受けるということが、まず成り行きを大切にするということの第一ですね。しかし何もかも受けなければならないのかというと、そういうわけではありませんね。そのパソコンを購入に行った、そして働かないかと言われた。しかしとっさにそういう思いも全くありませんでしたから、とっさに断った。これは成り行きを受け損なったのだろうかという疑問が湧いてきた。そして師匠にお尋ねした。そしたら、それは断ってそれでよいと言われた。まあ、ここで、まあ、安心したというわけですね。あのいただき方でよかったのだ、と思ったわけですけれども。まあ、それから、やがて1年もしないうちにでしょうかね。修行に入ることになったわけですけれども、そのいわゆる大切にすると言われるけれども、その内容はどういうことなのか、これは実際に大切にしてみようという気になって、まあそこが実験というところかもしれませんが、実際に大切にするというその教えを行じるということをして初めて、あ、これでよかったのだろうか、いただき方が間違っていたのだろうか、というような疑問も湧いてくるわけですね。ですから、大切にすると言っても、一体大切にするというのはどういうことなのだろうかという疑問が、大切にしないならば、行じようとしないならば、その大切にするということの内容をもう一つより具体的に求めていこうとする心も湧いてこないというのでしょうかね。疑問すら湧いてこないということになりましょうかね。たまにはそれこそ、いや、その何ですか、押し売りさんが来ます。押し売りさんが、まあ、セールスマンが来ます。 そしたら、あ、これも成り行きだから買わなくちゃいけないのだと買ってしまう。まあそういういただき方もありましょうけれども、そうとばかりは言えませんね。何もかも買わなければならないということではない。さあどちらを取るのがその成り行きを大切にすることなのかということになってまいりましょうね。友達がお金を貸してくれと言った。ああこれも成り行きだから貸そう、貸さなくちゃいけないのだと貸す。師匠はそうではないと教えてくださいますね。友達がお金を貸してくれと言われたから、ああそんなら、ああこれも成り行きだからと貸してしまう、そういうことではないよと。もしそのお金を友達に貸して、その友達が本当にそこから助かりにつながるということであれば、まあ、貸してもよかろうけれども、それがかえってその友達の、まあ、こじき根性というのでしょうかね、を起こしてしまい、また一遍貸して、また次にまた貸してくれとせびってくるようになる。そしてまたせびってくる。まあこちらも貸したからいつ友達がお金を返してくれるだろうか、さあいつ返してくれるだろうか、この間貸した金を返してくれといったような、まあ関係も悪くなるだろうし、こちらの心にもいらぬ心というのでしょうか、汚い心も湧いてまいりましょう。まあそういうことですから、友達同士で金の貸し借りなどはするものではない、してはいけないと教えてくださいますね。もし貸そうというとき、どうしてもというときにはもうあげてしまいなさいと、貸すという心があればまた返してくださいということもある、返ってくるだろうと期待するような心もある。まあこちらの心が乱れる元がそこにあるわけですね。ですからもうそれは貸すつもりであるならば、もうそれはやってしまいなさいと、もう返す必要はないよと、あげるよと、そういうまあいただき方をしなさいと。ですから金の貸し借りは、まあこちらの心が乱れる元になるわけですね。ですからもうあげてしまいなさいというようなことも師匠はおっしゃっておられましたね。その例えば成り行きを大切にする、まあよく言うことですけれども、よく修行生仲間でそのご記念に行こうとしている、そしたらその途中に修行生部屋がありますから、その途中でいわゆる、あ、お茶でも飲んでいきませんかと、今ちょうどコーヒーが入ったから一杯どうですかと誘われたりする。しかしこちらはご神前に出てご記念をしようとしているわけですから、そこでもし、あ、これも成り行きだ、あ、今ちょっと一服してお茶飲んでそれからご記念に行こうといういただき方も成り行きを大切にするということにはなるわけですけれども、それが神様のお心に通うかと、これは通わないですね。やはり修行生として信心する者としてご記念が第一です。ご神前に行くのが第一です。ですからもしその途中でお茶でもどうですかと、一服していきませんかと、たとえ誘われても、いやそれは結構です、神様の方が大切ですから、ご記念を第一ですとお断りして神様の方を取らせていただく、この方がより神様が喜んでくださる成り行きを大切にするという仕方であることがわかりますね。その成り行きを大切にすると言われても、その場その場で大切にする仕方が違ってくる。それは神様がどちらを喜ばれるだろうかという、そこに焦点を当てるということも一つの選択の仕方でもありましょうね。成り行きの選択眼 ということも言われますけれども、その成り行きを大切にするというその一つの見教えにしても、さあ実際大切にするということは実際にはどうあるべきなのかということのその内容が様々にあるわけですね。そこのところをまあ教えていただけるというのか、そういうところでないといけないように思いますね。どこに行っても成り行きを大切にしなさい、成り行きを尊びなさい、成り行きは神様の働きですよと言われるけれども、その働きが一体どういう神様の働きなのか、どういうお心の現れでの働きなのか、その大切にするというのは今その成り行きを受けるべきなのか、受けざるべきなのかということに至るまで、いわば実際に行事で見て初めてわからないところがわかるということにもなりましょうかね。ですからもう一歩踏み込んで教えをいただこうとしなければならないということにもなりましょうね。ただ文字面だけでいただくのではなく、もう一歩踏み込んだ教えのいただき方をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。